ようございます。聞こえますか？はい、今日はご心配おかけしてしますけど、だいぶ治ってきましたので、感謝しております。今日はイザヤ書の28章を見てまいります。この箇所拝読する前に流れを振り返って見ていきたいと思います。イザヤ書は前の章まで、27章までは三段階にわたって裁きの予言が語られてきました。ユダ自身に対する裁き、周辺諸国への裁き、そして全世界への裁きと続いてきますけども、特徴的なのはその日という言葉で、神様の、これから、なされる技、裁きを中心として語られてきました。それが、終わったあと28章からテキストの書くんですけど、35章まで、そこには6つの災いが告げられています。28章の冒頭に災いだとあるようにです。これは裁きをもちろん告げているんですけども、イザヤが直接語る南王国ユダに対して警告として、このままではいけないと、彼らが悔い改めるように、彼らが、悔い改めないと、どんな困難が来るか、それを告げているのでした。この言葉は、災いだというのは、イエス様が、十字架が近くなった時期に、パリサイ人、立法学者たちに対して、災いだと、繰り返しているのと、同じ意味の言葉が、告げられています。それは、ただ警告、するだけでなく、なんとか彼らが主に立ち返ってほしいとの訴えでもあるのです。ここで、この28章で告げられている災いは、神様のお言葉をきちんと聞く必要があること、そして神様の御言葉がどのように働くのかということを中心に、彼らが主に、また主の言葉に立ち返るように告げている災いの警告なんですね。では、今日ちょっと講読難しいので、私が28章の1節から13節を拝読してお祈りをさせていただきます。イザヤ書28章1節から13節。災いだ。エルサレムの酔いどれが誇りとする冠、その麗しい飾りのしぼんでゆく花。これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主のもとには激しく力強いものがある。それは突き刺さり荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主は御手を持ってこれを地に下される。エフライムの酔いどれが誇りとする冠は足の下に踏みにじられる。肥えた谷の頂にあって、これを麗しく飾る花もしぼみ。 夏前の初なりのイチジクの実のようになり、誰かがそれを見つけるとすぐに手に取り飲み込んでしまう。その日万軍の主は民の残りの桃には輝かしい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者には裁きの霊となり、攻撃してくる者を城門で追い返す者には力となられる。しかしこれらの者も無動詞でえろめき、強い酒でふらつく。祭司も預言者も強い酒でえろめき、無動詞で混乱し、強い酒でふらつく。幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろける。どの食卓も吐いたものであふれ、余すところもない。彼は知識を誰に教えようとするのか、知らされたことを誰に悟らせようとするのか。血離れした子にか、血がさから離された子にか、彼は言っている。サウにサウ、サウにサウ、カウにカウ、カウにカウ。あっちにエゼル、こっちに、あっちにゼール、こっちにゼールと。まことに主は、もつれた下で、異国の言葉で、この民に語られる。主は彼らに、ここに憩いがある。疲れた者を憩わせよ。ここに休息があると言われたのに、彼らは聞こうとしなかった。主は彼らに告げられる。サウにサウ、サウにサウ、カウにカウ、カウにカウ、あっちにゼール、こっちにゼール。これは彼らが歩くとき、後ろに倒れて砕かれ、罠にかかって捕らえられるためである。天の父様、あなたが語れる恐ろしい警告ではありますけれども、決してそれはただ滅ぼすためではなく、砕き、そして立ち上がらせ、新しく祝福のうち幸いの道を歩むためであることを私たちが今確かめて覚えるものとしてください。そのためです。神様、どうか私たちが真摯に御言葉を受け止めることができますように、また難しい箇所ですけども理解できるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、この箇所、いくつかの段落に分かれていますけども、主に三つに分けて見てまいります。第一に告げられるということは、今読みましたように、偶像を拝む、エフライムは滅ぼされ、また、残された者たち、ユダ、王国の方ですね、それも滅びていくという英国です。もう一度一節をお読みします。イザヤ書28章一節。災いだ。エフライムの酔いだれが誇りとする冠。その麗しい飾りのしぼんでいく花。これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。ここに災いだと、記されて、第一の災いの、始まりの言葉となっています。エフライム、つまり、北王国の中心部族、北王国全体を指しますけれども、酔いどれ、何に酔ってるか。酒以上に、偶像礼拝に酔っている。 そして彼らが誇りとする栄光ですね。冠。麗しい飾り。彼らが喜び誇りとしているものが彼らが酔いつぶれている中で惨めなものとなっていく。そう彼らに望む苦難を告げています。二節からですね、主のもとには激しく力強いものとあります。それは神様の激しい力の行使です。それは例えられていますね。氷の嵐、またあらゆるものを押し流す豪雨と。エジプトに氷が襲ったように、また激しい豪雨、あらゆるものを押し流しますが、そのような力を持ってエフライムを撃つというのです。彼らの誇っていた都、また富、地位、あらゆるものが踏みにじられます。穴がしぼむように、イチジクの実が取り落とされるように、そのように滅びていきます。しかしながら、五節六節には主が民の残りのものを残しておられ、そして栄光ある座につくと、そしてこのように今日の雨嵐ですね、そして豪雨、それらも押し返す力があると希望的なことも告げられています。しかしそこで終わりません。七節以降、これらのものも葡萄酒で色めき強い酒でふらつく、そう告げられています。イスラエルの歴史を見ますと、もう間もなく北王国は滅亡して、見る影もなくなりますから、残されているものというのはユダを指していると思いますが、確かにユダは攻めてきましたアッシリアに苦しみますけども、主の憐れみによって立ち続け、固く立った信仰の王ヒゼキヤは誉れを得ます。しかしながらエフライムが陥ったように、偶像礼拝にユダも酔ってしまうと。指導的立場にあるべき祭司や預言者も偶像に飲み込まれてしまいます。そして預言者の見る幻、そして祭司がなす礼拝や裁き、それらは主の御心を正しく伝えることができなす、できず、そして愚かな安価と働きになってしまいます。 彼らは偶像によって死を知らず愚かなものとなってしまったのです。9節をご覧ください。彼は知識を誰に教えようとするのか、知らされたことを誰に知らせようとするのか。彼らの知恵は血離れした子、乳房から離された子、いたいけない子供に語ろうとするのか。ここに、サウにサウ、カウにカウ、ゼールにゼールと、これは いくら語ってもですね、何にも意味がない。神様の言葉がそのようにもう意味がないものとしてしか聞こえないというようになってしまうというのです。せっかく主が語っても御言葉を聞くことができない御言葉の禁に彼らは陥り、そして信ずべきもの、進むべき道がわからないまま滅びて行きます。イエス様が種まきの例えで語ったように、聞く耳のあるものは聞きなさい、聞く態度が正しくなければどんなに素晴らしいお言葉も力をある働きをすることができないのです。イエス様が、素晴らしい御業と、教えをされたとしても、彼らは、イエス様を認めませんでしたね、宗教指導者たちは。イエス様は彼らに、御心を行おうとすれば、正しいか間違ってるか判断できるでしょうと、ヨハネの7章の17節に語られましたけど、私たちも、御心を行わせてくださいとの心を持って御言葉に聞いて、主の言葉が無意味な言葉にならないように願い求めましょう。さて、14節以降、20節までの箇所です。そこには、賛美にもされています、礎の言葉が出てきます。16節から17節を拝読いたします。あ、そうですね。そこの前に14節からお読みしましょうか。それゆえ、あざける者たちよ、主の言葉を聞け。エルサレムでこの民を治める者たちよ、あなた方がこう言ったからだ。我々は主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ洪水が押し寄せても、それは我々には届かない。我々はまやかしを避けどころとし、偽りに身を隠してきたのだから。ついゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭石、たっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。私は公正を計り縄とし、義を重りとする。今日はまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。ここで言われていることは、 15節では、ユダ、特に、指導者たちに、叱責が語られてますね。あなた方がこう言ったからだと15節にあります。彼らの言うことは、まさに皮肉です。自分たちが死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。彼らはそう思ってなかったです。死に頼り、死が頼りにならないから、死が味方してくれないから、世の力、世の知恵を用いて、自分たちは生き残ろう、栄えようと努力してるんだと。彼らはこうして、主に、逆らい、主を信じないで、世の力に頼っていました。しかしそれは、主の前には、死と契約を結び、黄泉と同盟を結ぶことだと告げています。死には何の力はありませんし、また死は人を滅ぼします。黄泉は罪の力です。そのようなものに頼って、そして死が洪水や氷を送ったとしてもですね、大丈夫などということができるわけはありません。彼らは自分たちが、世の力こそ頼りになると、考えていたでしょうけども、死の前にはまやかしを避けどころとし、偽りに身を隠す、そのような愚かなことをしていると叱責しています。そのような愚かな滅びに向かうために、主は宣言します。一つの礎をエルサレムのあるシオンの山に据えると。それはどんな試練にも耐え抜いて固く築かれた価値ある土台の要石です。これが救い主を指していますね。そして、これに信頼する者は慌てふためくことがない。新約聖書では失望させられることがないと訳されている言葉です。そして主は正義と公正を持って裁きます。主がもたらす氷の嵐、また洪水、豪雨の洪水は、まやかしの隠れ家を一掃するというのです。改めて、イザヤを通して主は告げます。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。主に、主以外のもの、主を拒んで主以外のものに耐えることは何にも役に立たないと。主の天罰が押し寄せるために彼らは捕らえられ、そして実際体験するとですね、もう恐怖しかない。と告げられています。 この知らせを悟るならただ恐怖あるのみ。誠に寝床は身を伸ばすには短すぎ。思いも身をくるむには狭すぎる。普通寝床はそんな小さくなく、覆いもちゃんとした長さもあるんですけども、平安を得ようとする場所がもうどこにもないと告げられています。確かに21節その21節以降ですけども、このような困難が及びますけれども、主はちゃんと立ち上がるときには立ち上がり、救うべきときには救い、そして、回復のときには回復させる。一時の、裁きや困難で主を見捨ててしまうことがないようにと、主はこの21節以降を告げています。まず主は21節22節でこれまで成してきた主の美しい技を覚えなさいと、歴史を振り返らせています。実に主は起き上がられると、これまでのイスラエルの苦難の時に何度も彼らを助けてくれました。テアチムの山と、21節の2行目にありますけども、ペリシテが攻撃した時に、ダビデはバール・ペラチムの山で、ペリシテを、打ち破ることができました。まあ、ギボンの谷、まあ、ここは、ギボンはベニヤミンの町で、いろんなことが起こったんですけども、ヨシアの時代に、イスラエルに対抗してきたアモリ人をですね、主の助けによって徹底的に打ち破ることができました。神様はカナンのこのように主に逆らう民を打つために、日が暮れるのを 遅くして勝利を決定的なものにされました。神様は不思議なことをされます。まさか勝利のために日が沈むのを遅らせるということが予想もできなかったと思いますけど、主はありえない働きをなして救いをもたらします。22節、だから今あなた方はあざけってはならない。あなた方を縛る枷がきつく締まることのないように、私は万軍の神、主から全世界に下る定められた全滅について聞いているのだ。確かにイザヤは遥か先の全世界にもたらせる裁きにまで聞き及んでいます。そしてまたその全滅を防ぐためにやがて救い主、約束の救い主が来られることもイザヤは語ってゆきます。神様が予言されてることが起こるだろうかと。しかし神様はどんなに不思議な技でもご自身の約束を果たされます。そしてどんなに民を懲らしめもうダメだという中でも回復させてくださいます。だから人間的な固定観念、自分の 信念や人の意見、これまで起こったことの知識、それらにとらわれて主のなさる技を信じなかったり拒んだりしてはいけないと警告しています。私たちもこんなに苦難を許されて神様を見捨てようとおられるんではないか、なかなか願い聞いていただけなくて主はちゃんと祈りに応えてくださるんだろうかと不安になる時があるでしょうけど、神様は私たちの思いを知恵を超えた働きをなされることを覚えて主に期待するものでありましょう。最後の23節から28節に、主は農夫の働きに例えてご自身の計画が間違いないことを証明しています。農夫はいろんな働きをなします。愚かな農夫だったらですね、24節の2行目にありますように、農夫は種をまくためにいつも耕してばかりいるであろうかと、耕してばかりで種まかなかったらそれ愚かな農夫ですね。土地を起こしてならしてばかりいるだろうかと、準備ができたら種をまき、そしてしかもその土地に合わせていろんな、種類の種をまきますね。そしてその、作物の種類に従って、育て、そして収穫します。ウイキョウの実は脱穀期では打ちません。クミンの上もちっちゃな、粒ですね、脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれ、そして麦は、脱穀されますけども、いつまでもですね、臼をですね、ぐるぐるぐるぐる、回し続けることはしません。それぞれの作物にふさわしく、土地を整え、そして、種をまき、育て、収穫し、そしてそれを、食用に適するように加工します。それと同じように、ご自身の民が豊かに実を結ぶために、神様は深いご計画を持って導いておられるのです。29節をお読みいたします。これも万軍の主のもとから出ること。その摂理は美しく、その英知は偉大であると。摂理という言葉が出てきます。摂理、それは神様がご自身の計画に従って全てのことを正しく導き、その目的を成し遂げる主の取り扱いです。そして英知、この摂理を導く神様の計り知れない知恵です。神様は私たちの思いを超えて素晴らしい御業を最善に成してくださる方です。新約聖書にテキストに摂理について教えている言葉を抜き書きしました。ローマ人の手紙の8章28節には、 すべてのことが共に働いて益となると約束されています。ロマ書の11章のところでは、なぜキリストを生み出した神様に選ばれたイスラエルの民が見捨てられたままでいるのかという疑問に対して、神の賜物と証明は取り消されることがないと告げています。そしてすべてのものが神から発し、神によってなり民に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように。神様は私たちを通して神の栄光が現れるように、すべてをご存知で、すべてを支配し、すべてを最善に導かれる方です。この神様の摂理と英知が私たちにも望んでいることを覚えて、困難があっても主に信頼し、希望を持って歩みましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の神様のくださる災い、それが私たちを滅ぼすのではなく平安をもたらすものであることを私たちも覚えることができるように、どうかこの箇所を心に刻ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。